皆さんこんにちは。京都府建築士会の小田木陽子です。秋ですね。秋は芸術ということで、私たちの番組京都ひとまち出会いもんは今月はお送りしておりますけれども、今日の私のパートナー、
はい、京都大学の近藤優子と申します。今日はよろしくお願いします。
さあ、近藤さんは京都大学の学生さんなわけですけれども、はい、今学園祭の真っ只中ですよね。
そうなんですよね。昨日から23日まで、
はあ、何か、出店を出しているところがあるとか、そういう活動というか関わり方はされてるんですか？
今私はやってないんですけど、もうなんか後輩やらがこううわーってやってますね。
ねえ、はあ、今年のテーマって何でしたっけ？
あれ
いいんでしょうかね、それでね。
すいません。
そういうことで、学園祭をやってるということがあって、多分今左京区はものすごい大音量で、多分バンドが演奏してたりとか、
ね、
高校生とか一般の方、 OB の方も結構来られるみたいですね、学園祭。
そうですね、もうさっきも通ってきたんですけど、人が多かったですね。こう紅葉シーズンとも相まって、
なんかやはりそういうきっかけがあるっていうのは非常にいいと思うんですけれども、はあ、何かここがおすすめらしいとかいう話をその友達同士でしたりとかするんですか？今年京大のちなみに学園祭っていうのは NF っていうんですよね。
そうですね、ノーベンバーフェスティバルの略です。
そのままなんやけどそのままなんやけど NF 言ったらなんかかっこええみたいな感じで、ね、
かっこいいです
またいいとこあったら教えてくださいね。
はい、わかりました、
はい、はい。今日はどんなお話が聞けるでしょうか、お楽しみに。
出会いもん、
ただいま参上のコーナーです。先ほども申し上げました、今月のテーマはアート、芸術について、ゲストの方にお越しいただいております。今日はですね、素敵なゲストをご紹介いたしましょう。プラスリラックスアートクラブの代表でいらっしゃいます越野清美さんにお越しいただきました。越野さん、こんにちは。
どうもこんにちは、どうぞよろしくお願いいたします。
プラスリラックスアートクラブ、全部カタカナなんですけれども、プラスのリラックスでアートなクラブですね。
そうなんです、もうそのまんま。
そのままで、どういった活動をされているクラブということなんでしょうか？
そうですね、もうアートということで、もう美術鑑賞の、会と、美術鑑賞を皆さんで楽しみましょうという会なんですけど、これがリラックスっていうのを入れてるっていうことは、実は初心者の人が気軽に来て、敷居高いんじゃなくっても、初心者でも気軽に来てもらえるように
リラックスして楽しめると、
はい、そうです。
はぁはぁはぁはぁ、その、初心者の方が楽しめるということですけれども、だいたいそのなんて言うんでしょう、対象、見に行く対象っていうんですか、そういったものはどういったものになるんでしょうか？
そうですね、今はね、割と美術館に行くことが多いんですけど、うち実はもう10年近くやってるんですけど、最初の頃は結構ギャラリーさんによう回ってまして、で、ギャラリーって普段なかなかちょっと敷居、京都はね、たくさんあるんですけど、
あるんですけど、あるのは知ってますけど、
ちょっと行きにくいっていうのがあるから、そういう人、自分も含めて一緒に行きましょうと、手伝いで行きましょうみたいな形で。
なるほどね、はい、私自身振り返ってみて、例えば友達が今度展覧会やるから友達に連れられて行くとかね、チケットもらいました、無駄になるから行こうかとか、そういうのがやっぱり多いかな。
そうですよね、大事なんですけどね、そういうのもね、
でそうじゃなくて、あ、良さそうやな、あ、なんか見てはる人いるなっていうのが仮に見えるギャラリーがあったとしても、あ、私違うかもしれへん、あ、入ったらあかんかもしれへん、会員限定かもしれへん、だんだんだんだんなるんですよ。それですね。
そう、まさにそれです。ガラスで透明やのに、このガラスが開けられへんという。
そう、開けられへん、
はい、私がそうだったんで。
あ、
はい、
入っていいんですよね。
まあもちろんいいんですよね。
でその一般的にギャラリーを例えば話をしますと、お金取らはらへんギャラリーがほとんどですね。
そうですね、もう基本は。ですね、はい、
だから別に入ってもいいわけですよね。
そうですよね、もちろん、はい、ね、
いいんですけど、なかなか入りにくいというのをこうどう打開していったらええんやろうとか、どう楽しめんやろうっていうのをお手伝いしていただいてる
活動ということ で, そうです。一緒に楽しんでるという、はい。
具体的にどんな活動をされたかというのをちょっとお話をいただきたいんですけれども。
そうですね、もう本当に今お話ししたように、うん、まあ、もう結構長くやってるんで、いろいろこうね、旬っていうものも結構あったりするんですけど、うん、基本はやっぱりこう一箇所のギャラリーさんに行っていろいろお話聞いたりってするパターンと、であとはいろんなギャラリー、これはまあ京都に限らずなんですけれども、まあ京阪間のギャラリーが多いんですけど、こうまあ回遊型っていうか、いろいろこう少量していくというか、回すはしごしていくような、はい、そういう日もあれば、うん、まあ、先ほど言ったようなこう特定のところに行ったりとか、
うん、
で、まあ、今は割とこう皆さんで美術館に、もうよりもっとこう初心者の方と一緒に行けるようにということで、うん、もっとこう美術館の、うん、展覧会に行ったりとかということで、うん、割とこう大きく分けて3つぐらいの種類で、いろいろやってるんですけれども、
その回遊型、例えば今おっしゃった回遊型って魚のように
みたいない
くつか行かれるわけですけれども、
そうですね、
例えば何かテーマが決まってるとか、そんな形で行かれるんですか。
まあ、正直ね、まあ、そんなにテーマっていうよりも、何か一つこれはちょっと面白そうだから行きたいねっていうのを一つ、うん、まあ、決めて、あとそれにその前後近くにあるような形のところにこう回っていくっていうようなことが多かったですね。多いですね。
ちょっと打ち合わせの時にちょっとお話聞いてたんですけども、落語と美術館とか、お菓子、京菓子と美術館とか、なんかそのおまけがプラスされてるのが結構いや、ええやんと思って聞いてたんですけれど、
いいとこ、
こういうのも。
そうなんです。実はね、先ほど申し上げたのは具体的に作品とどう触れ合うかということなんですけど、その前にまずもうちょっと本当に見るっていうことにあんまりこう普段まだ慣れてないという方にもっと気軽に、うん、まあ、うちのその、活動を知ってもらいたいっていうのもあって、で、そしたらそのきっかけになるのには、その方がもともと関心を持っておられる、例えば落語だったりとか、うん、あるいはお菓子だったりとか、うん、そういうものをきっかけにして来ていただけたらいいなという思いで、うん、その落語に関係した企画とか、うん、お菓子に関係した企画とかっていうのもやってます。食べ物に関することとか、
ね、もう京菓子にロックオンなんですけどね、私
最近ちょっとやりましたからね
なんかお菓子が食べれて、でそれでちょっと美術館で優雅な空間で、はい、そんなものが楽しめるなんて最高じゃないですか。
そうですね、ありがとうございます、ね、
確かに言われてみたら、あ、もっとそんなんあってもよかったかもしれへん、企画としてね、うんうん、そんなんあったら言ってたかもしれへんなと思いました。そういう感じで、いや今まで行ってへんかったけど行こうかないう方が来られる。
そうですね、まさにそういうことをしたいっていうか、はい、
その、じゃあ参加したいですっていう場合は会員やないと行けへんのですかね。
今回ね、今言っていただいたお菓子の企画とか、はい、例えば落語の企画とかっていうのはもっと一般にもご紹介した企画だったので、もう予約がいるものもありましたけど。
そうですよね、数がありますよ ね、
そうですよね、
お菓子はね、
はい、お菓子はねもう早いものがちょっと例えばその、まあ、いわゆるクラブ活動的な形で、まあ、私の主催している方の活動で、そのみんなでこう月に何回か行っているような方は、うん、一応まあ会員制という形を取っているので、
うん、そうですよね、はい、あんまり洋さんドバッと来られても、
そうですね、やっぱり
入れるかどうか分からへんかったら、ということですね、で、いろいろ見られてると思うんですけれども、京阪神というエリアを一応決められてるというか、決められてないというかものすごく広い範囲なんですけれども、越野さんが個人的に好きなところってあるんですか。好きなエリアとか。
エリアはね、やっぱり私も言うても、うん、そんなにこうマニアックな立ちじゃないから、もうここ知らんやろみたいなことをご紹介すること
は私だけ知ってねえよ
できないんですけど、ええ、まあ、例えば皆さんよくご存知だと思いますけど、美術館だったら例えば大山崎のね、うん、大山崎山荘 の、 美術館、朝日文さんのされてる、うんうん、ああいうところなんかは割とやっぱり四季折々で楽しめたりするの で、
そうですよ、ね、
非常にこう、まあ、入り口っていうか、うん、自然も含めて一緒に行って、うん、ブラッと半日過ごせるっていうようなお声掛けするのは、うん、しやすいところだったりしますね。
結局そういう楽しみ方があるんやなっていうのを 誰かにかこう案内してもらうことによってものすごく行きやすくなると思うんですよね。あ、それそうやって行ったらいいんやっていう行き方が分かるかもしれないですよね。
あくまできっかけなんだけど、あとはもうね、うん、ちょっとしたきっかけでご自分で多分いろいろ今みんなされると思うんです。最初ねやっぱりちょっとこう肩を軽く、力お互い力づけるっていうようなそういうことがやっぱり大事かなと思うんですけどね。
さっきのギャラリーのガラス越しになかなか入れへんっていう話もそうなんですけどその美術館の見方であるとかギャラリーのその楽しみ方って確かに学校で習うようなもんじゃないし、
そうですね、
確かに誰かにこうやって言っても平気なんやでとかそんな固く見んでも構へんのよっていうのをなかなか知る機会が案外ないのかもしれへんと思ったり、
う
ん、
そうですね、私も本当そう思いますね。なんか だからといって一つの方にはめるわけでは決してないんだけれども、うん、だけどそしたらやっぱり好きなようにって言われてもちょっとやっぱり取り付く島もないし、まあとりあえず最初なんかきっかけがあったら、うん、あとは自力でなんかやっぱりできていく、それはねやっぱり皆さんセンスあるからしはるやると思うんですけど、うん、まあ、最初の本当にそこですよね。
近藤さんも、はい、そういう活動をいろいろしてるわけですね、ボランティアとして。
あ、そうですね、その例えばこの越野さんを今回お呼びしたのもこの越野さんがされてるこのファンがつなごう街とミュージアムっていう企画のお手伝いをしたご、はい、こう縁でこの人ぜひゲストとしてお呼びしたいと思って。
そうなんですよ、企画会議でねものすごく強く押してくれて星野さんじゃあ決定ことになったんですけども、じゃあその活動の一つとしてそのファンがつなごうということで街とミュージアムで携われた近藤さん。
そうですね、一つのそのパントマイムの企画、パントマイムと手巻き蓄音機のイベントの企画、
それは、はい、場所はどちらで行われた企画になるんですかね。
京都国立近代美術館
で行われた。
そうです。
でその、ものすごく今情報が今行きましたけれども、パントマイムと美術館と、はい、蓄音機ちょっと待ってっていう話をね今言ってもらいました。ちょっとご紹介いただくと、
はい、ありがとうございます。まあ、これはそのあとプラスリラックスアートクラブからちょっと発展的な活動として、まあ、ファンがつなごう街とミュージアムっていう企画を、もうこれで3回目大きく分けて3回目の活動をしてるんですけれども、その中で、まあ、今落語とかお菓子っていうと落語好き、お菓子好きっていうことになるんですけど、もうちょっとファミリーの方たちに美術館に親しんでいただきたいなっていう思いがまあで、まあ、それには何かやっぱりきっかけが欲しいと、うん、でコンサートとかいろいろあると思うんですけれども、ちょっとその、例えば、パッとその絵を見て、何かこうモノマネして絵を見るとか、なんかちょっとそういう楽しい、まあ、いわゆる大人の世界で言えばワークショップ的な、そういう楽しみ方をしながら美術館という空間も楽しんでもらえたら面白いよねっていうようなことがもともとあって、そのアイデアからそれだったら、まあ、パントマイミストの方に来ていただくっていうことがあってもいいんじゃないかな、そうするとところが子供さんだけになっちゃうから、ほんなら大人の人にもちょっとその間楽しんでもらうために、ちょっとオールドファンでも喜、おじいちゃんおばあちゃんが一緒に来てくれはっても楽しんでもらえるような、手巻き蓄音機という、
手巻き蓄音機ですよね、
はい、そうなんですよ、
音出しますよね。
そうなんですよ、
パントマイムもなんか大にぎわいですよね。
そうですよね、
美術館で平気なんですね。
ね、本当に、ま、平気ではあるんだけど、うん、やっぱりそれは主催は我々で、うん、美術館という場所で私らが主催でやらせてもらってるから、うん、これは正直やっぱり美術館といろいろご相談もして、そこがやっぱりとってもいい経験になったんですよ、ね、
なるほどね。
だからはいどうぞっていうことでやっぱりもちろん決してない、うんうん、だからそこをどうやって調整していくかっていうことも含めて、うんうんうん、とっても勉強になりました。
はい、どうしてもね固く感じると喋、ってはいけませんとか、喋る時もこそこそ声でとか、
そうそう
でその、一つの絵がじっくり見てとか、でそのたとえロビーの部分でもこれ走ったらいけませんみたいなのをこそっと怒られたりとか、そういう雰囲気じゃなく、
そうです、ね、
もっと伸び伸びと、
そうですね、
あ、
そうですね、まあ、ただやっぱりこう面白いんですけど、うん、そしたら美術館がなんていうのかな、保育園幼稚園状態になって ていいのかということもやっぱりあるから、
うん、それは違う。
そうなんですよ、うん、そこのところがやっぱり自然にそういう空間を作ることによって子どもさんたちも自然にやっぱり学んでくださるような、うん、そういうきっかけにもなったんじゃないかな。子供はどこに行っても暴れてもいいっていうことではまあやっぱりないけど、うん、だけどあんまり固いわけでもないで、うん、そういう頃合いみたいなところを親子含めて感じられるような機会を、うん、ご一緒にまあ経験できたかなとは思うんですけどね、
う
ん
う
ん、
どうしてもちっちゃいお子さんがいる場合なんかは例えば美術館もそうですけど例えばレストランとかもそうで、ちっちゃい子供がいるからなかなかそういうとこ行けへんわっていう、 そうね、どうしても話が出たりしますけど、 そうじゃない、
ね、まあね、うん、もちろんそれぞれのやっぱりお考えもあると思いますけど、うんうん、少なくともやっぱり美術館はいろんな方がやっぱり来て楽しんで感じられる場所であった方がいいのかなっていう、うんうん、そこはやっぱり美術館側も非常に組んでくださったと思います、はい、
うん、今会場としてその時使われた京都の国立近代美術館、はい、例えば近代美術館、国立近代美術館なんかはそういうのがしやすい企画もたくさんあるんですかね。
そうですね、ただむしろ近代美術館、京都の国立近代美術館はそういうその鑑賞者というか利用者が自発的にいろいろやっぱりこう考えようということに非常にこう重きを置いていらっしゃるので、だからこそ私たちの今回の、まあ、かなりややこしい企画だ
ったと思
う。かなりややこしい企画このかなりややこしい企画に、まあ、はっきり言って、まあ、この美術館今大変だと思うんですけど、うん、それにこう正面からやっぱりこう対応してくださったので、うん、そういう意味ではいろいろ柔軟に考えておられるんですけど、うん、かといって例えばこうなんていうんですかね、常にその子どもさんにいつでも来てほしいから、うん、そのための企画でやってるっていう形でもまた、ね、もっとフレキシブルに、うん、むしろこちらが何か提案することによって、うんうん、それにやっぱりこう反応しようという体制を、うんうん、少なくとも取っておられるところがあると思います、ね、
私ちょっとそれで、さらっとおっしゃってますけど、うん、美術館とかそういうまあ、言うたらガードが硬そうな施設なのにそういうその市民側からユーザー側から使えるんですね。
そうですね、まあ、そうやっぱりなかなかね簡単にこうはいどうぞってことではもちろんないんでしょうけれども、はい、でももちろんそうしていく とっても楽しいと思います。
なんかものすごくそう考えると可能性がある空間ですものね、
う
ん、
そうですね本当に
ね、またなんかね面白そうなのあったら気軽に皆さん行っていただけるといいですよね。
本当そうです ね、 ぜひ気軽にそれははい、まずは行ってみようということで行っていただきたいと思います。
もう硬い通り一辺との楽しみ方じゃなく
そうなんです本当に、もう10人いれば10人問いろ、使い方はもう10人問いろということだと思いますね、う
ん
う
ん。またプラスリラックスアートクラブの方でホームページなんかもありますから、そちらなんかもご覧になって面白いことされてるんですよ。また見ていただければと思います。はい、それではここで一曲お聴きください。キロロで空は私のもの。
京都ひと町出会いもん。
続きましてばったり将棋のコーナーです。今日のテーマはは
い、アートにおける市民参加ということでお話ししたいと思います、はい、
越野さんの活動そのもののような感じもしますけど。
そうなんですよちょっと硬いタイトルつけてしまったんですけど、はい、この番組のタイトルも京都人町出会いもんっていうタイトルですし、はい、この越野さんがされてる活動もファンがつなごう町とミュージアムっていう、はい、名前じゃないですか。この町という言葉についてまずちょっとお話ししたいと思います。でその町という言葉の語源なんですけれども、町の間っていうのがこう間っていう字があるじゃないですか。その字と地っていうのは地面の字っていう言葉で、うん、できてるそうっていう、まあ、説があるそうなんですよ。
何それ
いやそこまでなんか分解するのとかって、うん、個人的には思ったんですけど、で、はい、ま、その間っていう字はこう、まあ、空間 の、 その建築でもこう言うんですけど、その空間っていう意味もありますし、この狭間とかその物と物と の、 その隙間とか間とかっていう意味がありますよね、
うん、
そういうことから街っていうのはこういろんなこうなんだろう物があったりとか違うその物の存在があるっていうのを認めているところなのかなっていう思うんですよね。
深い言葉やったんですね。
ですね、さらっと流すことです
そう、その街っていうのはもちろんその違う人他者であったりとかこう違う文化っていうものをその存在をこう 許せるこう存在してるんだなっていうことを認めているところなのかなと思っています。そういうそのなんかを最近読んだんですけど、うん、そういうところでこうファンがつなぐ街とミュージアムの活動もについてもちょっとこうつながりがあるなと思って、このファンがつなぐ街とミュージアムの活動はこうさっきも越野さんがおっしゃったんですけど、美術館でこう喋っちゃいけませんとか、うん、こう騒いじゃいけませんとか、なんかそういう美術館とはこういうものだっていう固定観念がこうあるじゃないですか、うん、それに対して常にこうなんだろう違ったものとか新しいものっていったものをこうぶつけているんだなっていう風に感じました。
実際に例えば美術館もそうですけどギャラリーも同じって考えていいんですか？
そうですね、もうそこも含めて結局やっぱり自分で考えるっていうことが大事なのかなと思うんですよね。
その場の空気を読むと。
そうですよね。まあ、その空気を読むことだけが、ね、その目的になっちゃったらいけないんですけど、やっぱり何か固定観念になっていると、もうその自分で考えないで、そのままそういうもんかって思っちゃうんですけど、例えば、ここだったら自分はこういうふうにこうしてみようかなっていうようなことを、そのギャラリーの個性に合わせて、例えばそういう楽しんでいくっていうようなことで見ていくと、ギャラリーだから、その、どこのギャラリーでも、例えば、その騒いでいいとかリラックスしていいとかっていうことでもまあないかもしれないですけれども、とにかくあんまりこうだっていうふうにこう尺子定規にかたどってしまうという非常に面白くないなと、はい、思いますね。
その街のギャラリーの例えば、つながりなんかもちょっと見てたりするわけですね、近藤さん
は。そう、ギャラリーは実はあまり行けてないんですけど、そうなんですよね。こうなんだろう、こう美術館とかでもそのなんだろう、こう音楽のコンサートとかだったら、例えば西洋絵画とかしていたらこうその時代に合わせた、まあ、コンサートとかっていうのをやってたりするじゃないですか。でもそれなんだろう、まあ、それはなんかこう見たことあるんですけど、こうなんだろう、ファンがつなぐ街とミュージアムの活動とかだったらこう、
例えば
さっき言った落語とかそのパントマイムとか私見たことなかったんですよね。そのなんかそういったものをこう提供して、本当になんだろう、こうクラシなんだろう、こうアートファン以外のその落語ファンとか、まあ、パントマイムファン、そういうこう身体的なパフォーマンスのファンの方とかもその美術館とつないでいるなっていうのがこう面白いなと思って、そういったその発想っていうのも市民だからこそ思いついたのかなっていうふうに、はい、思いました。
確かにその美術館にしろギャラリーにしろ、その、もちろん対象見に来ていただきたいのは街の人であって、でそういうその芸術好きの方はもちろんそうですけれども、そうじゃない人のたくさんの人にどうやって来てもらえるんやろかっていうのをいろいろ工夫されてると思うんですよね。その中の一つでいろんな、例えば企画展もするっていうのも一つでしょうし、でそれ以外のそういうようなちょっといろんなものと組み合わせていろいろ企画したりとか、そういうことももちろん工夫されてやられてるわけですけれども、それをその市民側から、越野さんたちみたいなそういう市民側からこういうのやってほしい、やりたいと思ってるって言ってくれるっていう、そのありがたさ、ね、いいですよね。
そうですね。
で、その生きやすさったらないっていうかね。
いやいや、ありがとうございます。
もう私とにかくさっきからもう京菓子にロックオンされてしまう、もう何回言うねんっていう話なんですけれどもね。いやいや、その京菓子なんかに例えば話戻しますと、どういう企画でそのお菓子が出てくる企画だったんですか？
ね、それはもともとお菓子好き同じで、やっぱりメンバーでこうお菓子好きで、もともと実は、まあ、京菓子に限定してるわけでもなかったんですけれども、うん、まあ、ちょっとご縁がある方がやっぱり京菓子のご専門の方だったので、うん、でそのご相談したのがだんだんだんだんこう発展していって、でも全面的にも京菓子で作品作っちゃおうみたいな、そういうことに。
その何か、企画展っていうかテーマはあったんですね。
テーマね、あったんです。
アート側は
、うん、でこれがね、またちょっと美術館とのコラボレーションになったんですけど、うんうん、まあ、私たちは今回美術館のコレクションを、
はい、
いろんな普通というか、うん、広く知らせたいっていうのがあったので、
はい、
で京都 の国立近代美術館で持ってらっしゃる、まあ、今回は池田正夫さんのコレクションたくさんあるので。そうなんですよ。
そうなんですか。
でそれをじゃあちょっと皆さんお知らせしたいなということで、そしたら池田正夫さんの作品にちなんだ、
ね、
ごめんなさい、
前衛的じゃないですか。そうですね、その時代その時代の 前衛的な池田雅夫アートと、はい、京菓子でしょ。
そうですね、多分お困りになった予想だけって
ちょっと待ってくださいねってまずちょっと考えますよね、まず色的にも難しい色がたくさん使われてるので、はい、形を表すにしても結構派手でしょ。
そうですね、なかなかいろんな意味で、ね、派手ですよね。
派手ですよね、それを考えていただいてお菓子屋さんよう受けはりましたね。
本当にもうあの本当に感謝してます。もう本当に面白いものたくさん作っていただいた
ね。え、その作っていただいたのもその職人さんが説明しはったんでしょ。
そうなんです、あのいろいろね、やっぱり非常にやっぱり柔軟な発想で取り組んでくださいましたね。
そういう、はい、あの職人さんもちょっと待ってっていうのは案外面白いんでしょうね。
そうかもしれませんね、うん、そうかも、違うものと
季節のあのそういうことでお菓子っていうのはたくさん作ってあると思います、はい、そうじゃなくってその池田雅夫で作れって言われるそのね、ちょっと待ってみたいなそのチャレンジ精神もうそういうのをもっとやった方が楽しいかもしれませんね。
いろいろね、やっぱり本当っていうのはそういうのも ねぜひ、
はい、ちょっと可能性ある話聞きましたまたねこういう機会があちこちであると思いますけれども、ぜひご参加ください。はい、今日はですね、プラスリラックスアートクラブの越野清美さんにお話をお聞きしました。京都人町出会いもん、この番組は京都府建築士会の協力でお送りしました。それでは皆さん、さようなら。